番組ラジオジです。毎週日曜配信中、40代おじさん修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の伊佐山です。
井山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、外にちょっと今いるんですけれども、
大概外ですけどね。
はい、
まあ最近は多いですけど、
はい、
今日は1月の22日ということで、新年明けましておめでとうございます。
あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。
随分ね、かかったけどね。
はい、まあ、これ配信が多分2月になるかもしれない。
節分。
はい、
ちょっとタイムラグがね、
そうですね。
収録というね、都合上ありますけど。
うん、そうですね。
はい。で、まあ、今日はね、まあ、ちょっとレンタルスペースにも行くんですけど、うん、その前にちょっと宮間さんが、ロケをちょっとしたいところがね、はい、あるということだけ僕は伺ってます。
あ、なるほど。じゃあ伊佐山さんも知らないと。
知らないです。
はいはい
はい、
ちなみにですけど、はい、今回はマジでネタがなくて、
ほうほうほうほう、
今もないです。
ボールは宮山さんにありますが、
はい、
特段今もふわふわしてる状況で。
そうなんですよ。ですね、はい、マジでなくて今回何にも、
はい、
でも伊佐山さんがもうすぐレンタルルーム行こうという感じなんですよ。
はいはいはいはい。
で、そしたらもう こっちはなんか風俗場かと。
ね、まあ、またレンタルルームっていうのはね。
すぐ行こう、すぐ行こうというもんですから。
はいはいはい。
ちょっと待って、うん。
ちょっとワンクション入れさせてください。
なんかあるでしょうっていうことで、ちょっと探したんですよ。
はい。
で、一応今回縛りが、
うん、
千葉県市川市という行政があるんですね。これは千葉と東京の境にある、
はい、
千葉県側にある市川市なんですよね。
うん、
はい。
どうでもいいけど市原市っていうのも千葉県にあって、
象の国がある。
象の国があるんですけど、
よく間違えられますよね。
そうですね。システムとかでこの名寄せ処理をするときに、うん、市町村の区切りで割と面倒くさくなる市町村ということで、市っていう字をキーにしてデータ処理させようとすると、
そうすると市川が先に決まってたってこと。
まあまあそうです。
あ、はい、そうなんですね。
それではレンタルルームでやろうと。
はいはいはい。
でちょっと市川市って、
うん、
なんかねえかな探すから、はい、ちょっちまっちくりと、
うん、
って話をしたんですけど、はい、もうちょっと待ってほしいって思ってる今日この頃です。
ナウなわけだ。
ナウ
っていう感じなんですけど、またちょっと待ちぶらして、うん、犬も歩けば棒に当たるかなと、
はい、
いうところです。
はい、
でただ市川市で今我々がいるのは JR の市川駅なんですけど、
うんうん、
まあメジャーではあるんですけど、
はい、
ちょっとまあ割とこう有名な場所があって、
はい、
ちょっと行きたい場所が2箇所だけあるんですけど、
なるほど。
1つ目がですね、市川駅にこの直結してる、
はい、
なんかこのアイリンクタウンっていうのかな、
聞こえない、ちょっと
市川駅に直結してるこのアイリンクっていう、なんていうんですかね、
なんか
市役所と
あれ
市役所とこのなんかマンションがくっついてたんですけど、
うん、
まあ、この上に展望台があるから、
うん、
まあ、そこが見晴らしいぞってことで、
はい、
まあ、そこに行こうかなっていうのが1つ。
あ、
音読で聞くとね、
はい、
なんか違う場所を想像
して、昔三山さんが大阪にある、うん、
はい、
アイリン地区っていうところをラジオで特集していただいたことがあって、うん、
なるほど、アイリン地区ではないですね、
まあ、完全に北斗の拳の世界みたいな
ね。あ、むしろ市川ではですね、
うん、
非常に平和な街でして、
うん、
そういうアイリン地区的なことはないです。
あ、
アイリンクっていうのかな、この建物が、
うんうん、
はい、というのがありまして、まあ、ここの展望台が非常になんか首都圏の方がよく見えると、
ほうほうほう、
ちょっと登っていきたいなというのが一つ、うん、
はい、
あともう一つが、皆さんご存知だと思うんですけど、うん、山崎パン、
はい、
山崎製パン、
山パン
ですよね。
松たか子、
あ、そうですそうです、
が CM してる、
そうです、はい、松たか子とかね、CM 変わんないですよね、
うん、
だからまあ、皆さんメジャーすぎて山パンを知らない国民はあんまりいないんじゃないかと思うんですけど、
そうです、大体パン祭り
です。そうですよね。で、山パンの創業の地が市川市なんですよ。
あ、そうなの。
そうですね。
で、
うん、へえ、有名なんだ。
それは知ってます。
そうだね。
へえ。
で、ちょっとそれにまつわるお店が1個あるんですよ、うん、 うん、ほうほう駅前に、
はい、
まあ、そこちょっと行ってみようかなと思ったので、
はい、なるほど、まあ、
そこは行こうかと思ってるんですけど、うん、
なるほど、
そこしか当てがないです。
なるほど、
はい、
なるほど、
まあ、市川って言えばね、
はい、
俺昔住んでたんで、
え、あ、そうなの、
うん、
そうだっけ、
だから、まあ、どこ行けばいいっていうのはないけど、何よりラーメン屋がね、結構激戦だから、なんだったらラーメン屋はしごでも、
あ、そう、
へー、
あー、まあ、それでもいいかもしれないね。はしごって意味で俺も1軒目朝食べてきたけど
大丈夫だよ、スタートしたところがスタート地点だ、
そうなんだ、うん、もう前夜祭やってるんですけど大丈夫
わ、はい、分かりました、はい、じゃあとりあえず今日はまずマチブラを、
はい、
千葉県市川市ということで、
は
い、
そうですね、
はい、
であとその後ですね、
はい、
今回そのちょっと移動しまして、
うん、
隣の駅みたいなところに下佐中山駅っていうところがあります、
はい、
で今日はそちらの方に行ってそのなんか録音をするんですけど、
はい、
下佐中山はなんかね、
うん、
なんかこう飲み屋街みたいなのが有名らしいんですよ、
はいはい、
なんかちょっとしたゴールデン街みたいなのやってらしいんですよ、
うん、
っていうのがあるので、まあ、そこら辺の雰囲気も楽しめればいいかなと思ってるけど、
うん、
まあ、コロナの件もあってやってるのかどうか分かんないので、
うん、
あんま当てにしてないという状況です、
うんうん、
はい、
なるほど、
はい、じゃあいざ、持ちブラということで、
はい
はい、後ほどですね、うん、また録音場所に行ったら後半をお送りします。
はい、はい、ということでですね、
はい、
レンタルスルームの方に街歩きが終わってきたんですけれども、
そうですね、
はい、はい、
疲れましたねちょっとね、
はい、街歩きしてきたか
な、そうですね、
そうですね、はい、はい、うん、ということでちょっとね、まあ、まず今までのところを、ね、振り返りたいところなんですが、その前にちょっとツイッターにいただいたちょっとご反応だけご紹介したいと思います、
はい、
はい、はい、ツイッターの方ですね、いいねいただいた方、ひーくん、からっぽそうさん、ハイチーズ世間、ハイチーズの世間話さん、公式、コスモディア、コスモディアアーツさん、あとこれですね、加藤社長かっこ NFT 72日後にファイアするミニマリストさんっていう、多分これ日経トレンディの中で NFT の話をした回があったかなと思うんですけど、うん、多分それにご反応いただいたのかなっていう感じがしますね、
はい、
はい、であとは、春、ジューストーク、ポッドキャストさん、番組さんですね。じゃあ、あとですね、前、僕が、美味しい給食っていうね、
映画、テレビ番組ですね。
テレビ番組。
はい。
ドラマを、ご紹介させていただいて、
はい。
で、その時に、まあ、まあ、面白かったって話をしたんですけど、
はい。
で、その回に、いいねいただいたのが、安藤姫香さん、あと美味しい給食シーズン2ということで、
はい、
この戦車シーズン2のドラマに出演されてる安藤姫香さんという、
はい、
女優さん、
はい、
からいいねいただいたという、
そうなんです
ね、ありがとうございます、
はい、はい、もうなんかツイッター見ると多分このベリープロさん、多分アイドルとかもやってらっしゃるのかな、なんかねこの写真見るとね、なんか感じがするけど、
ああ、なるほどですね、
うん、
はい、
まあ、非常に可愛らしい方で、
はい、
もう我々のねやつに反応してくださって、うん、本当ありがとうございます、
はい、
はい、
美味しい給食も見ました、
私見ました、後
お
改めて、
おお、
はい、ですが、まあ見ましたっていう感じでした。
何やねん。
いや、嫌いじゃないんですけど、僕はそもそもドラマを見る習慣がもともとない人なんで、
は
あ、うん、まあ別に普通に見ましたっていう感じです。
そんな反応。、うん、
なるほど、
いやでも面白かったでしょ。
はい、
はい、今度ね、今映画版をね、
映画、
はい、シーズン2終わった後に、
はい、
劇場版第2弾、
はい、
が今多分撮影されしてるのかな、公開準備中なのか、
はい、
という方で多分今年のうちに多分公開されると思うんですけど、
ね、うん、
はい、
あれでも市原隼人さんの使い方がいいですよね。
うん、
ああ
、いいでしょ
う。そうそうそうそう、
うん、
うん、
まあ、ああいうキャラクター合う、
ね、合うし、うん、やっぱこう変態感がすごい強くていいですよね。
そうそう、まあ、はい、真面目すぎというか、こう視野がね、こう極端すぎてなんかおかしな人になってしまってるっていう。
そうそうそうそう、うん、
多分ああいうのが多分正しいんだと思うんですよね。
一応ない
ですよ。起用の仕方として、
うん、使い方として、
使い方として
正しい使い方っていう。はい、であのほらあのこうあなんうんあ面白かったですね。と、はい、いうことであのぜひねあの美味しい給食あの劇場版もねあのシーズン2もぜひあの応援していこう応援していきましょうということでご覧くださいと、
はい、
いうことでした。
はい。
はい。ということで、じゃあ一巻のね、あの話にちょっと振り返りたいと思うんですけれども。
そうですね。さっき冒頭でも私ちょっと申し上げたんですけど、まあ、今日はあの JR 市川駅にちょっと朝一集合して、ちょっと市川駅周辺を街ブラしました。
はい。
街ブラっつっても、半径なんだ、30メートルぐらいの距離しか回ってないんですけど、
うんうん、
で、一応予定通り2カ所行きまして特に場合行ってないんですけど、はい、1つ目があのアイリンクタウン市川ということで、
うん、
市川駅の南側のもともと再開発なんですね。10年ぐらい前にやってた、
はい、
で、市役所 の、
うん、
いわゆる公的手続きをする機関と、
うん、
あとはそのレジデンシャルというか民間のまあ、マンションですよね、
うん、
の一体型開発のところで、そこの最上階の45階ぐらいのところが一般の方も自由に出入りできるですね、うん、展望フロアになっているというようなところでした、
うんうん、
でその展望フロアに直通のエレベーターが2基備わっていて、うん、結構なんかお客さんもいたんですけど、
うん、
エレベーター上がる瞬間からガラス張りだったんで、もうめちゃくちゃよく見える、
うん、
ところでですね、で展望フロアに行ったらですね、結構お子さん連れっていうんですかね、の方も結構いらっしゃったんですけど、
はい、
非常に今日は天気もよくですね、
うん、
いい景色が見れましたと、
はい、
いうところですね。
結構その、まあ、俺も今マンション住んでて、
はいはい、
でマンションから富士山は見えるんですよ、
はい、
まあ、やっぱり標高も高いからね、
うん、
でもまあ富士山以外にはそんな見れない中、
うん、
やっぱり45階まで登ると、うん、都内からで、都内じゃないか、千葉からでも、うん、いろんな山が見えるね。
そう、
筑波山が見えたりとか、
うん、
名前は出てこないけど、
うん、
いろいろ高い山が周り囲んでんだなっていうのを見えるし、もうなんかミニチュアを見てる。
そうですね、
うん、
まあ、街を見下ろす感じも非常にミニチュアを見下ろすようなところもあるし、
うんうん、
あと角度的になんかこうスカイツリーと富士山が結構セットに見えるような、
うん、
角度もあって、うん、非常に気持ちいい場所だしね。
うん
うん、あと何だっけ、保育園のね、多分お散歩コースみたいになってるんだが、
うん、
あと1階に託児所があったんで、そこの託児所の預けられてるお子さんなのかわかんないですけど、結構子供がキャッキャッキャしていたりとかする中、うん、ちょっと不穏な空気を発している男性の人たち、お客さんが何人かいらっしゃって、それもなかなか面白かったんですけど、
うんうんうん、
一つがおそらく写真撮影が好きな方なんですよね、
うん、
だからちょっと見たことない機材を使って、
うん、
なんか風景写真を撮ってる、
うん
うん、30前後の兄ちゃんって感じですかね、うん、がいたんですよね。
一眼カメラのレンズのところに襟巻きトカゲみたいな、
そうそうそうそう、でおそらくこの、うん、ガラス越しに風景を映すときにガラスを映り込ませないための仕掛けだと思うんですけど、
うん
う
ん
う
ん、
そういう専用機材を持っている人はいたんですけど、
はい、
やっぱダントツにオーラ出してたのは、
うん、
謎の無線更新をしていた四重絡みのお兄さんですけど、
でもあなた仕事なんじゃないの。
そうなんですよね、
うん、
結構謎、最初はなんかそのいわゆるこうハム無線みたいなものとか、
うん、
あとは航空無線とか警察無線の傍受でもしてんのかなと思ったら、
うん、
誰かと話してるんですよね。
そうだったね。
話してるのは完全にビジネス口調なんですよ、
うん、
でしかも何かね、パソコンではない電子辞書的な大きさの独自の機械でキーボードでパタパタ打ってるんですよ。ボタンが20個くらいある、
うん、だいぶ小さいパソコン
で、小さいパソコンでやって、
うんうん、
やってるんですけど、ただファッションが完全にオタクのファッションなんですね。だからそのなんていうか、そういう無線オタクの人なのかなっていう見た目なのに、
うんうん、
あれ何なんだろうなっていう、うん、
なんか測定して報告したりする
んですか、報告したりしているのかなっていう感じの人がいてですね、ま
あ、
なかなか変な雰囲気でしたよね、あそこね、うん、であと
はい、
結構いろいろ気になるところが何か所かあって、
はい、
まず一つが紙片が全部クリアなガラス張りなんですけど、うん、展望台がね、
うん、
一辺だけが曇りガラスになってるのがあって、
うん、
双眼鏡禁止ってなってるのがあって、
うん、
その正面に高いまたマンションが見えるんですよね、
うん、
だから一応我々 そういったモラル警察の我々としては、まあ、これは覗きだねとこれ覗いちゃってるやつですねと、
うんうん、
あの要はあのツインタワーみたいになってて、でもう一方 の, あのマンションのが、まあ、真ん前にあるんだけど、うん、でもそこをあのなんかもし双眼鏡でもね持ってきて、はい、で真正面に見ようとすれば、うん、がっつり見えちゃうから、うん、その視線の先のとこだけなんかこうあの白い斑点みたいなものでなんかこう
曇りガラス
状態、曇りガラス的な感じで見えないようにしてるっていう、
ね、うん、そうですね、うん、なってるんだろうなっていう。
そもそもねその双眼鏡禁止って書いてあって、うん、まあまあ展望台じゃないですか、
うん、
基本見たいじゃないですか、
そう
です双眼鏡とか
で見たい、
そのマンションをじゃなくてね、その
景色をね、
景色をね楽しむ上では
僕最初意味わかんなかったよね、
うん、
最初なんかこう日光に目をやられるのかなとか、その東向きだったんで
、うん、
なんで双眼鏡ダメなんだろうと思ったら、その双眼鏡ダメっていう張り紙がめちゃくちゃあるんだよね、
うん、それでね、
そう
だからちょうど目線のところに白い点々で見えづらくなってんのでようやく分かったけど、
うんうん、
でも確かにその隣とはいえ、まあ、まあ多少は距離はあるものの、
うん、
双眼鏡だったらバッチリ見れるぐらいの距離じゃないですか、
うん、
それは住人も嫌だよねと思って、
で向こうの人も例えば30階ぐらいに住んでたら、うん、まさか自分が覗かれるなんて思わないですよね、
全裸で生活するよね、
そうですね、う
ん、でもさそのこれさあの変なし今この千葉県のね、はい、あのタワーマンションが珍しい地域、
うん、
だからあれだけど、でも例えばさあの東京のさ、うん、あの湾岸の方のさ、うん、まあ、あのそういうタワーマンションが乱立するようなところあるじゃないですか、
うんうん、
ああいうのどうなんだろうね、別にやろうと思えばいくらでもみたいな感じなんじゃない、
あの逆に言うとタワーマンションがたくさん立ち上ってるところにはおそらく展望台みたいなのもそんなに立たないんじゃねえのとは思うし、住人同士だったらもうしょうがないねって話、
うん、
あ
しょうがないんだ、ね、しょうがないんだ、
隠しようがないしね、
なるほどね、
うん、
だ逆にその嫌だったら目隠しを自分で置きなさいと、
あ、まあ、
その代わりその眺望は妨げられるからそのトレードオフですよねっていう、
なるほど、
私
ですよ僕、まあね、あのもう本当に高所恐怖症なんで、
うん、
僕はだからもう、まあ、今1階に住んでますけど、もう絶対にタワーマンションには、まあ、招待されても多分そこには住まないだろうなっていう感じですね、なんか、
うん、何が面白いって、あのそのさっきも話したけど展望台まで行くエレベーターがさ、うん、ガラス張りじゃないですか、
はい、
下はまあもちろん床はね
普 通,
あの普通ガラス張りじゃないけど、で登っていく時に誰よりも先頭で見てたのが伊佐山だったのね、
そうですよね、
うん、
一緒に乗ってる子供の
差し置いても
窓に行っちゃう
し、うん、気づかなかっただけど、
うん、
なのにちょっと登り始めたら高所恐怖症っていうところで引くっていう
そうそう、もうどんどんこの足のなんか変な違和感がねなんか出てくるんですよ、
あれはそれでもそっち側をそのガラス張りの方を見てたじゃないずっと、
うん、
それはなんかこう、うん、キュンって男性だったら分かる、なんかその快感を得たいからや
った、まあ、別にそんな複雑なところじゃないけどまあ興味と、うん、あのだけど体が出ちゃうからなんか拒否反応となんかこう認知症がするところがなんか備わっちゃうっていうところなんじゃないかな、まあでもあのね今日のエレベーターとかあれだけどもう一番怖かったのは今でも覚えてるあのなんか名古屋に行った時のあのこれ床がスケスケのさガラスになってるさ、
はいはいはい、
展望台みたいなあった
じゃん、空中遊歩道みたいなところが、
そうそう
一部下がシースルーの床があったんだよ ね、
あれが俺はもう一番怖かったね、なんかね今でも覚えてるけど、
だからスカイツリーにもそういうのあるでしょ、スカイツリーの上の展望台も床がシースルーの領域があるでしょ、
スカイツリーとか東京タワーとかああいう高層のものがね、
スカイツリーは多分一生行かないだろうなって感じだな、
そう
上には登らないだろうなっていう、
前だってあのこの、うん、今最近タカさんに行き先を伝えないシリーズやってるから伊佐山さんと下打ち合わせのラインをやってるんだけど、まあ、あの牛久大仏でダメだからね、
え
もう
そう三山さんが牛久大仏行かないって言われてうんって高いところの時点でダメです
そこまでか、
なんでわざわざ苦労してまで行ってそんな高いところ登らなきゃいけないんだっていう
あの登山とかでその山頂から見る景色みたいなのはいい、
あそれはね大丈夫だから一緒に行ったじゃん、
床だから大丈夫、床っていうか、うん、地面に沿ってるから大丈夫、
そうそうそうそう、
うーん
で、じゃあそこの展望台をじゃあ無事終わりまして、
うん、
その後行ったのはですね 山崎パンですね、
はい、
のですねすいません、山崎プラザ市川、
はい、
あという山崎市川駅のほんと徒歩1分ぐらいのところにありますですね、うん、レストランと、うん、あとはいわゆる焼きたてパンのお店みたいなものと、うん、あとはお菓子ですね、洋菓子和菓子、うん、
はい、
ここら辺のですね実演販売をするお店ということで、うん、ここちょっと市川の情報を調べてた時に、ね、うん、行ってみたいなってところで行ってみました。
はい、
はい、これ市川に何回もここを降り取ってるけどさ、うん、全然知らなかったよ。こんなこれがまさか山崎パンの建物だっていうこと
を、うん、僕はもう別に今回調べて知ったので僕全く知らない
ですマジで
全く知らなかったよ。
あ、山崎パンってさ、うん、もう完全にカタカナのイメージじゃないですか。
はい、
で山崎パンプラザは、
はい、
視界から入る限りではローマ字で書いてある、
う
ん、
そうですね、
だけでもだいぶ違い
っていうか、違うよね、うん、しかもその英語表記なのにちょっと筆記体というか割とちょっとエレガントな雰囲気出してますよみたいなところだから、あれちょっと山パンと分かんないね、うん、ただ我々は知ってるんですよ。展望台から見下ろすとでっけえ山パンの太陽のマークがある。
そうそうそう
そう、あ、そうなの、
そうそうそうそう、
気づかなかった、
うん、行きまして、地下がスーパー、1階がパン屋およびお菓子屋、2階がレストランっていう、はい、なんかそういうような構成だったんですね。で行ってですね、ここはうん、いわゆる焼きたてベーカリー状態のお店かなと思ったら、うん、一応奥にですね定番品もあると、
うん、
そこで面白かったのはランチパックの、うん、なんだっけ、ご当地ランチパック、
はい、
ってことで、まあ、そもそもご当地ランチパックなるものがあることも初めて知ったんですけど、
うん、
普段あんま見ねえよ。あ、ランチパックは皆さんコンビニとかで見ますよね。
まあまあよく売ってます
ね、はい、よく見ますよね、はい、ですけど定番品以外の変わり種とかでは、うん、めちゃくちゃあって、うん、こんなあるんだっていう。
あれ初めさ、そのさ後ろにね博物館上階で日本地図が書いてあって、はい、でその日本地図のところに各それぞれのご当地ランチパックがの飾ってるから、
はい、
あ、買えるんだと思ったら、はい、買えるわけでもなくて
ご案内だけ。
あ、そうで、で手前にランチパックがずらずらといろんなものが並んでるから、うん、何かなと思ったらいわゆるランチパックにそれだけの種類があって、でそれを売ってますよっていう。
だ我々がコンビニで普段目にしてるランチパックはランチパックの中でもほんと一部
氷山の一角、
うん、そうしか見てなくて、
はい、
でもう視界的っていうかそ人間順番的にはまず日本全国の地図を見るじゃない、
うん、
で下に多分売ってるんだろうって想像するから、うん、一生懸命まず日本全国のとこから探したの食べたいものでいくつかピックアップしてすげえ探したんだけど、
うん、
結果一個もなかったから、ね、なんだろう、ちょっと残念な気持ちをまず持ちながら、
あれでも日本地図から剥がして取るが正解なんじゃない、うん、ベリ
ー賞味期限が心配だ
よ色がちょっと違うことにはなってるけどね、うん、
まあちょっとそれぞれね、みんなランチパック、そのいろんな種類のランチパックを別々にちょっと買ってきたので、
はい、
じゃあ実食してみましょうかね、この紹介しながら。
まあそうですね、
はい、
まあ実食してもいいししなくてもいいと思うんだけど
まあ紹介
します、私買ってきたのはですね、まずは変わり種ってことで、
はい、
ランチパック担々麺味
担々麺風、
はい、元祖ニュー担々麺本舗監修ということで、
はい、
まあ、ちょっとこれは炭水化物オン炭水化物っていうところ辺からもですね、
うん、
ちょっと
写真撮っていいかなということで、
はい、
購入させていただきました、
はい、焼きそばパン中華風みたいな、
ちょっとじゃあ
焼きそばパンの汁だく
ぐちゃぐちゃだろパン、
ちょっと食べて味教えてもらってもいいですか。
いや、いいんじゃねえの。
あ、マジ
で、うん、あとはですね、あ、まあ
じゃあ最後実食しよう、
まあ、何か、うん、あとはですね、やっぱランチパックといって、私ランチパック割と食べるんですけど、
はい、
ツナマヨよく食べるんですよ、
はい、
ただですね、
はいはい、
これ大盛りっていうのがあるっていうことを知らなかったんですよね。
いや、初めて知った。
一応ですね、このランチパックツナマヨネーズ大盛り、
うん、
中身 1.5 倍っていう。
へー、はい、まあ、パンを 1.5 倍にしたいけどね。
だからどっちかなと思って、
ね、
だからパンは同じなのに中身だけなのか、
うん、
まあ、分かんないですけど、一応これ気になったので私はちょっとこの2つ買ってきました。
重量級ですね。
そうですね、
中身 1.5 倍、はい
はい、僕はこのね、ランチパックの2つの味が楽しめるということで、いわゆる料理の鉄人って番組あったじゃないですか、
はい、
あれに出てたフレンチのこの酒井シェフが監修してる
あ、なんだ、アラ・アッシェ・パルマンティエと、サーモン・ムニ・ムニエル
フの1個ずつ入ってるよ、
ミートグラタンとタルタルソースらしいです、
はい、
もともとランチパックってさ、うん、2個1じゃん、
2個1だよね、
なんで別々の味っていうのがいいよね、
うん、
私ね、うん、買ったのは、ソース焼きそば日清焼きそば UFO 監修っていうのを買ったんですけど面白いなと思ったのは、うん、UFO ってカップ焼きそばじゃないですか。
そうですよね。
でソース焼きそばの焼きそばは多分カップラーメンの麺じゃないじゃないですか、
うん、
監修したはいいけどゴールはどこにっていう最終的にゴールがカップ焼きそばなのか、
うん、
そのソースに決め手があるのか、うん、ちょっと気になったんで。
そうですね、うん、はい、普通の焼きそばパンと何が違うん
だ、うん、そうそうそうそう、 UFO が入ることにな
って、そうですね、はい、
焼きそばパンオンランチパックでゴールここに着いたみたいな、
はい、
だとしたら普通の焼きそばパンでいいもんね、
うん、そんな中ね、
でもこのさ、はい、なんていうの、ほら最近ほら結構ね、あの家でさ、こういうなんつうの、ほら、パンをさ、なんだっけ、これ焼いて、この
ホットサンド
メーカー、ホットサンドメーカーっていうか、はい、ホットサンド流行ってんじゃん、
うん、
僕もな、そうそうそうそう、うん、家事野郎とかいう番組が結構、多分ホットだと思うんだけど、で
家事サックをすげえディスってる
番組そうなる、家事この野郎
家事野郎知らない、
ごめん、知らない、
あの、なんだっけ、バカリズムと、うん、あとカズレーザーと、あとなんだっけ、カトゥーンの男の子は3人で、
うん、
男目線でいろんな家事をするっていう
テレビ番組、
それ番組で、うん、主に料理が結構多いんだけど、で、うん、その中でこう美味しく食べられる料理の紹介の中で、
うん、
そのホットサンドを美味しく食べるみたいな、
ホットサンドを美味しく食べる、
うんうんうん、まあ、そういうなんていうの、裏技みたいなやつとか、はい、その中でホットサンドメーカーがそこから結構バズって、うん、ホットサンドメーカー売れたりとかしてて、
はい、た1年2年ぐらいのコロナになってからキャンプがね実際流行るようになって、
うん、あ、キャンプでホットサンドやるっていうのは確かに
いろいろ何でもかんでもコンビニで買ってきたものを挟んでみたら美味しいとかっていうのが結構動画でも2年ぐらい前かで上がってて、でなんかおすすめいろいろやってみたらたこ焼きも美味しいし、いろいろ見たけどね、
たこ焼きじゃない、パンの間にたこ焼きや
ん、そうそうそうが美味しいとか、
なんかパン使わないでホットサンドを使ってなんか全然別の料理作ったりするみたいな、そういう裏技みたいな、まあでもそのホットサンドっていうことで言えば、このランチパックでさ、その何かこうどうやってこのパンをこういう状態で挟んだっていうさ、このランチパックの技
術、あ、一応なくて、これはこれで売ってるよ、ランチパックみたいなものを作る機械は、
ああそうなの、
うちはホットサンドも作るし、うん、この自家製なんていうランチパックも作るよ、
マジで自家製ランチパック作る機械があるんだ、
パウチみたいなことになってる、
いやいやいや、もう当然力でグイってやるけど、うん、そんな大したもんじゃない、500円ぐらい売ってるやつよ、
そうなの、うん、これそれで何、こんなという何袋状というかにできるの、
あ、なる
あ、僕はそうなの、
うん、
へえ、
知らなかった、結局なんていうの、このなんていう、生地同士がギニュってなるだけだから、
へえ、それでくっつくんだ、
まあまあくっつく、
へえ、
食ってる間は離れないぐらいの強さでくっつく、はいはい、
あ、マジで、
うん、
そんな粘着力があるのね、
パン、あるある、
へえ、うん、びっくりです、
そう
よかったじゃないですか、解決した、
それでやるとちなみに耳も切らなくていいから一緒に切ってくれるから楽、ですよ、
なるほどね、
うん、売ってます、
はい、そんな山崎
あ、そうですね、
はい、ということでした、はい、
でその後我々なんかもう、はい、2つ隣にある下佐中山駅に移動しまして、でこう今使ってるなんですかね、このレンタルスペースみたいなのも来たんですけど、
うん、
まず下佐中山駅俺多分ね初めて降りたんだと思うんですけど、
そ
う、うん、下佐中山駅に来ないことにそんな意外性を感じられると思わなかった
から多分でもなんかほらそこにあるコルトンプラザって映画館に多分一緒に来てると思うんだよね、
コルトンプラザ
って元八幡じゃないの、
元八幡
は行くよ、
そうかそうか、
新宿線の乗り換えとか、
まあ、どっちかでも行けんだけど、うん、確かに下佐中山は使う機会少ないもんな、
そうだ、てか初めて俺は来たんですね、
あ、本当、そっか、
うん、それは本人がそう言ってる
のか俺も来たと思ってた
そうだったんですけど、うん、なんかあれですね、こう 割と昔ながらのお店も結構あって、
そうだね、
うんうん、なんかまあ懐かしいようなね、うん、魚屋さんがあったりとかしてね、うん、なんか街ブラするというほどではないかもしれないけど、散歩にちょっと持ってこいかなということで、
うん、
でなんか変な飯屋があってテイクアウト専門店みたいなやつだから、うん、タカさんがそこあそこで弁当買おうって言ったら、そこのおじいちゃんの喋りの勢いと、
うん、
お店の前に並べてるお弁当も多分クオリティタカさんがドン引きしたんですよね。
タカさんがもうね、ひどい死んだ目をしてね。
そうなのよ。タカさんは割とノリノリで、あ、ここでいいじゃんって言ったら、うん、店の奥から、はいはいはいはいはいはいはいって感じでおじいちゃん出てきたのね。うん、はい、いや、おいしいよって、そのおじいちゃんもね、ぐいぐい来るというか、
うん、
しかも、店先にテーブルが並べてあって、まあ、こう言っちゃうんだけど、まあまあ、まあ違うかなっていうクオリティなんだけど、
はい、
召喚したわけじゃん。その高さんは召喚魔法を使って店の奥からジジイを、う
んうん、結果ね、召喚してしまったらしいっていう、
でそのさ、責任取れよってい
う。いや、まあ、さ、優しいなと思ったのがさ、うん、そのじいさんがさ、そのさ、いやもう後ろでね、手作りしててね、これね、あの焼きそばがあって、でこれ、うん、後ろで、ね、弁当もあるからねって言ったら、じゃあ、こんなじゃコロッケくださいって三山さんが買うっていう、
そうそうなの。
いや、それはね、ちょっと申し訳ないなと思ったんだけど、正直その召喚する前にまあまあ店にね陳列されてるいくつかの、
うん、
商品を拝見させていただいてね、
うん、
ありなしの判断がもうついちゃってたから、
うん、
まあ後乗せでね、
うん、
その召喚されてもプッシュされるほど心が離れていく、
そう、
うん、
俺もうね、ここ先ね、こんなに冷たい目をした男はいないっていうぐらいの、ね、冷たい目を見たから、
もう扉を
でしかもね、ちょっともう一つ罪だったのは、うん、タカさんが明確な拒絶をしなかったの。つまり見て、
うん、
召喚されましたって、うん、向こうはノリノリですっていう時に、うん、あーでもちょっとおもちさんと違うからいいっすって言えばいいのに、うん、あー
おーっていう、いや、ほら、来てもらったからちょっと悪いかなと思うじゃない。
この召喚魔法で出てきたジジイが、うん、それを機にぐいぐいいろんな提案をしてくるわけですよ、うん、それならこれはどうですかと、これはうまいと、あ、うん、こっちの煮付けがいいぞっていうわけですよ、うん、
だから結果ね、その宮間がね、
うん、
コロッケ、コロッケ買ってくれたんで、
なんか買った、
うん、買うって言った瞬間に自分の中ではもうミッションコンプリートだなだけど、まあ買わなければね、さすがに何かは買わなきゃいけないかなと。
その頃だってもうあなた7歩ぐらい先行ってた。
先行く前にさ、隣にじいさんいるのにさ、スゼリムでさ、俺はセブンがいいなって言って
そうなんだ、
そんなこと言うと思
ってすごいなと思って。
でもほら、それが正しいジャッジだから、民主ね、
うん、まあそうだけどさ、
うん、
コロッケ買ってくれたんだから、こちら。
そうだけどさ、どっちかっていうとさ、うん、その直前に話した内容は、伊佐山さんがね、声優で飯を買おうとかね、丸越で飯を買おうって言ってたのに対して、俺とタカさんは異を唱えてたわけ。どういうふうに探すとね、タカさんの現地は何かっていうと、うん、やっぱローカル色の強いねところがいいっていうわけですよ。で俺はそれに乗っかって、確かにその方が外れも含めてね、
うん、
いいよね。だから伊佐山さん言ったのは、
うん、
何を買うかじゃなくて、どの店で買うかで決めようって。
あ、そうそう、だから、うん、あ、それじゃこれぞ街歩きの醍醐味
だ、ね、醍醐味だなと思ったらいいよ。いや、結果セブンってセブンで何、マルちゃんセブンで何買ったの、カップラーメンじゃねえかよ、
やっぱこれだなって俺これ好きなんだよ、
デカマル。
そう、アウトドア路線からいきなりステイホームし始めたみたいな。
まあほら、博打はいいなと思ったんだけど、ハズレくじを買うことはないかなっていう、
うん、
その俺の勝手な主観、その実際食べてみるともちろん分かんないけど、ちょっと乗っかれなかった
。社長のね、ちょっとね、気まぐれでね、ちょっとの部下がね、だいぶね、ケツを拭いてくれたんで、こう。
ありがとうございます。
はい、そうですね、まあとか、あとなんか昔ながらのその、
うん、
居酒屋とかね、
はい、
があって、そこでテイクアウトやってるっていうからね。
そうそうそうそうそうそうそう。あと、これはもともとね言ってた期待に応えられるんじゃないか、
うん、そう、
そう、
そしたらなんか 小料理屋みたいなところでね、
うんうん、
簡単に言うと焼き魚定食みたいなものがテイクアウトできるってことで一応お弁当メニューが出てたんだよね、
うん、
でそしたら煮魚はなんかまだ味が染みてないから、
うん、
あのなんかコロッケ揚げ物定食とか焼き魚定食はどうって話をされて、
うん、じゃあまあコロッケでで
いいかって頼んだら、そしたら高さんそうキャンセルしようって
違う違うそれはそれはあの煮魚が味が染みてないから時間かかるっていうことは残りのものはまあ当然すぐできると思うじゃない、ね、待たせてるわけだしと思ってお店の中にねじゃあちょっとお店の中入って待っててくださいよなんて言われて、うん、あれどれぐらい時間かかるんですかって言ったらいやもうこれから今力やるから、うん、それは当然時間かかるよっていう話あどれぐらいですかって10分ぐらいかなって言われたんで、うん、あじゃあ申し訳ないけど待たせてるから、うんあ大丈夫です
でも僕らさ、うん、あのタカさんが、まね、多分時間かかることを見越して、うん、じゃあ先にちょっとコンビニ出るからっていうふうに、うんうんうん、であとからでも追いついてくればいいよって
もしくはコンビニに行ってまたあと取りくればいいじゃん
ってわざわざ提案をしたりしましたよ、ね、
かかわらず、うん、なんだっけこれは縁だから
そうそうそ う, そう一期一会出会いだから
なんだっけ
出会いだから
出会ったじゃん
出会うのが遅すぎたのあ違う違う出会うのが早すぎたの
もう出会ってるのにもかかわらずってみたいな
そうそうそう出会うのはねちょっと早かった、
うん
うん、出会いやっぱタイミングよ
っていうなんつうかこう生煮えの街ブラをしたよっていう、うん、
その上澄みだけ作って、うんうんね、中身には触れてこないみたいな
そうそうそうそう、まあ、正直ねあそこ、
うん、
お魚屋のお店っていうのもあって、
うん、
煮魚だったら、
うんうん、
まあまあと思ったんだけど、
うん、俺
焼き魚ちょっと食えないんで
え
あ食えないっていうかあんまり得意じゃない、うん、好きじゃないのでまあ、煮魚だったなと思ったんだけど、はい、コロッケってなった瞬間に、まあ、70% ぐらいには今テンション下がる、はい、でも、まあ、せっかくねお店の人と交渉したから、うん、お話したからじゃあもう頼むよと、
はい、でもさ、うん、あのこれがテレビ番組でさ、うん、もういやあの中にいたねおじさんがね結構気さくな感じでね
そうそうそう
あのなんかこうあ多分閉めちょっとまあ準備中だったのか閉めたのかわかんないんだけど、うん、であの中にタカさんがわざわざ中に入ってきたから、うん、あもういいよって ありがとうって感じですごいこうなんか嬉しそうだったんだよ そのおじさんが、
うん、
でタカさんもあじゃあお願いしますって言って入ってきてあこれはなんかいい感じだなと思ったら、
うん、
まさかのこの
そうなんだよね
そう
しかももうちょっとところ下せないのは、
うん、
煮魚食いたけどさっきの召喚魔法の店で煮魚売ってたじゃねえかよ
じじいさんが
めちゃくちゃ
煮魚を
提案してたし
じいさんの召喚魔法の煮魚が
焼きそばとか弁当のそこに煮魚待ったんだ
ガッツリ並んでたよね
あのね煮魚弁当があってた買ってたのよ、
うん、
あれ煮魚単品だったじゃないだからね、ちょっと違うかなって思ってパスしちゃったんだよね
あ
まあこういうのって本当一期一会出会いのタイミング次第だよね
じゃあ両方やっときゃいいじゃん普段なんだって弁当2、3個食うだろ昼
だってカツ丼食った後にはカップラーメン2個食べて大乱れたりするタカさんがなんでここでなんかこう、うん、
ねえ
勇み足をするのかみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、
はい
うん、タイミング悪かった
そうですね、
うん
はい、まあ一応あの市川市の、
はい、
本日の町ブラの成果は、
うんうん、
そんな感じです
俺の人間性が
そうですね、はい、
出ただけでしたね
はい、
はい
まあまあまあ、
うん、でもまあ市川駅のあのね展望台は、
はい、
近く行ったら一度ちょっと行って行ってみるといいなって思う無料だし
ね、ね、あとね、うん、あのこれタカさんと喋ってたんですけど、
うん、
この展望台っていうのがその4辺四角形の、
うん
東西南北4辺がこう回廊になっててぐるぐる回れるようになってるんですけど、
うん、
そのうちの北側の側面がなかなかね入り組んでて人の目につきづらい物陰が多いんですよ、
うん、
ですんであのこれ多分高校生とカップルとかは
うん、
いいぞと
中高生のね
そうですね
いいぞと
、
うん、
そういうところで好きですね、うん、思い返せば私も千葉にですねパルコ、
うん、
とセントラルプラザっていうショッピングセンターがあったんですけど、うん、そこの階段が誰も人が来なかったんでね、
はい、
よく階段に座ってね、うん、あのいろいろあったなっていう、
あ
んまり人が来ないようなところとかね、
そうそうそう、
大切ですからね、
うん、僕もあの新宿のビルの中のなんかこう使ってないフロアみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう
そう
そう
そうそう
そうありますよね、
ありますよね、
うん、
であの池袋とかがなかなか人混んでてね、そういうとこ見つけるの大変だったなみたいな、そういう思い
出
とかね、
そうそうそうそう、その意味ではあの市川駅で、まあ、あの若いティーンエイジャーの方とかは、
はい、
あのそう見晴らしもいいし、うん、あの物陰もあるから、
うん、開けたり閉じたり開けたり閉じた
り無料だしみたいな、
いいじゃないか、一人で行った場合も双眼鏡も使えるし、
ダメだっ
すいきなり変数したとこだ
から、うん、
ということでね、はい、あのまあ市川ね、あの、はい、あの最近まあ市川、まあ、住む町としてもね、うん、あの注目されてるということでね、うん、あのもうさ最近そういえばさ、この間行ったほら流山、
はい、
流山がテレビに よく見るようになりましたね最近ね、
まあ、まあ、最近じゃないけど、
ね、っていうかまあ本当ここ何年かだって、うん、関東の中で一番こう地価の上昇率高いところだからね、
うん、ああそう、あいや多分僕もだから行って意識初めて意識したからかもしれないんだけど、
うん、
あのマツコの知らない世界とかで流山が、うんてか国道16号のなんか特集かなんかやってて、
うん、
流山がすごいこうなんつうの注目されてるうちにその浮かれ具合になんかこうマツコがなんかあそこはなんか調子乗ってやがるみたいな感じのなんかこうコメントの言ってたりするぐらい、まあ、すごいこう、うん
はい、
ね、
ただちょっと注意が必要なのはあの流山は流山で広く言えば流山なんだけど、うん、いわゆる流山駅、
うんうん、我々が行った流山駅と、うん、
流山お鷹の森
とか南流山という、うんうんうん、今盛り上がってるのとは
若干違
いますよ、ね、
ああ流山中でもね、
う
ん、
そうそうそう、
なるほどね、
うん、我々が行った流山駅っていうのは、うん、多分まだ日が当たってない
まあだいぶ確かに
もうそろそろかな
自然が確かに多かった
そうですね、うん、感じ
でしたね、確かにね、はい
はい、
ということでね、
はい、
今回もちょっと市川の町からお送りしました、またね、あの別のところでね、
はい、
はい、
ということで、
はい、
はい。